小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は南米の先住民のお話をしてくださいましたね。
やっぱり僕たち日本人からするとちょっと変わった話ですよね。
うん、
で、この後もね、はい、環太平洋をめぐって、いろんなお話を聞いてもらおうと思ってます。
はい、楽しみにしています。さて、今日のテーマは
今日はね、久しぶりにわらべ歌をね、教えてもらおうと思うんですよ。
はい。それではお呼びしましょう。太宰府市にあります絵本の店アップップの三角彩さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなわらべ歌を教えてくださいますか？
今日はめんめんすーすけむししきくらげちゅっていうのをしてみたいと思います。
難しそうだな。
じゃあまずは歌っていただけますか？
はい、めんめんすーすけむししきくらげちゅと唱えるような感じでやってます、は
い、それに手遊びがついたりするんですか？
幼い子、小さい子の場合は、大人の方が子供の顔にしてあげます、でちょっと大きくなってくると自分でするようになるんですけど、めんめんのところで目の下、左目の下でも右目の下でもいいんですけど、軽くトントンとつついてあげます、で、スースーの時に鼻筋を指で軽くなぞってあげます。
はい、スースー、
はい、で、ケムシシは眉毛です。眉毛をまた指で軽くなぞってあげます。キクラゲは耳たぶです。耳たぶをちょんちょんとつまんであげます、で、チュは最後唇をちょんと触ってあげます、
順番としては目、鼻、眉、耳たぶ、口、ですか？
はい、
じゃあ私がどこを触るか先に言いますので、それに合わせて一緒に歌をお願いしてもよろしいですか？じゃあ目の下、
めんめん、
鼻、
すーす、
眉、
けむしし、
耳たぶ、
きくらげ、
唇、
チュッ。
それをトントントントンってやっていくんですね、じゃあ皆さんも一緒にお願いします。目の下、
めんめん、
鼻、
すーす、
眉、
けむしし、
耳たぶ、
きくらげ、
唇。これね、スキンシップにいいですよね。
いいですね。
ちっちゃい子って言ったら0歳から何歳くらいまでやってあげる感じですか？
喜ぶ子は大きくなっても喜ぶ、
でしょうね。
2、3歳ぐらいになったら、もう自分で張り切ってやってる子もいます、
目っていう言葉を理解してここだってわかるからでしょうね、そうですか。そんなね、顔を使ったわらべ歌、手遊びっていうのもいいですね、先生。
いい
の
ね、
じゃあ最後にもう一回だけやりましょうか。
ど
んどんのリズムで、じゃあお願いします。
めんめんすーすけむししきくらげち
ゅ。かわいい歌ですね。他には何かありますか？
はい、前にも一度ご紹介させていただいたことがあったかもしれないんですけど、戻ろう戻ろう桃の葉戻ろう、帰ろう帰ろう柿の葉帰ろう、っていうのしてみたいと思います、
はい、じゃあまず歌をお願いしてもいいですか？
戻ろう戻ろう桃の葉戻ろう、帰ろう帰ろう柿の葉帰ろうです、
それにどういうふうに手をつけていけばいいんでしょうか？
手のひらを下に、両手を前に出してもらって、戻ろう戻ろう桃の葉戻ろうの時は、軽く上下に揺らしておきます。
ゆっさいゆっさいゆっさいゆっさと、
で、 帰ろう帰ろう柿の葉帰ろうの時は、はい、手をひっくり返して、はい、今度は手のひらが上になるようにします、
はい、
そしてまたちょっと上下に
ゆっさゆっさゆっさ、はい、
これだけです、
はい、
で自分でする時はそうなんですけど、
はい、
赤ちゃんの時は、はい、手を取ってあげて、うん、戻ろう戻ろう桃の葉戻ろうの時に揺らしてあげて、
うん、
で帰ろう帰ろう柿の葉帰ろうの時にひっくり返して揺らしてあげて、
うん、
手を取ってしてあげると、うん、とても喜んでくれます、
うん、向かい合ってもいいし抱っこしててもいいですね。
はい、抱っこしててもいいと思います。
じゃあ皆さんも一緒にやってみましょう。手のひらをまずは下にしてゆさゆさですね、はい、じゃあ歌をお願いします。はい、
戻ろう戻ろう桃の葉戻ろう、
返して
帰ろう帰ろう柿の葉帰ろう。
とてもシンプルですけど、これ子供を喜ばれそうですね。
はい、好きですね。
うん、とてもね、手のひらをひっくり返すだけなんですけど、ワン、ツー、スリー、フォー、1、2、3、4っていうのがとても心地よいですね、
はい、
じゃあもう一度歌いながらやりましょうか、
はい、3、はい、戻ろう戻ろう桃の葉戻ろう、
返して、
帰ろう帰ろう柿の葉帰ろう。
子守歌にもなりそうです ね,
ね、
いいですね、うん、とってもいいですね。じゃあもう一つご紹介していただいてよろしいですか。
はい、今度はさよならあんころ餅またきなこ。
はい、じゃあ歌からお願いします。
はい、さよならあんころ餅またきなこ。
はい、これはどんな風にすればいいんでしょう。
これはですね、
はい、
さよならあんころ餅またきなこと言いながら、お団子とかおにぎりとか握るような仕草を繰り返しします。
ひっくり返しながらですね、
はい、
はい。
で最後パクッと食べちゃってもいいです。
またきなこのところでパクッとですね、はい、
はい。
じゃあ一緒に手も動かしながら歌ってください。
はい、さよならあんころ餅またきなこ、パク
ッ、うん、パクッ、食べるっていうのが嬉しいですね、うん、
はい、
もう一回やりましょう。
さよならあんころ餅またきなこ、
パクッ、
うんうんね、
子供たちはどんな風にしてこれをやってるんですか。
これ普通に作ったり、
はい、
大きいの作ったり、うん、ものすごくちっちゃいの指先で作ったり、
はい、
あとはお土産用に作るって言って作ったり、いろいろバリエーションを広げて楽しんでます。
何もない空間でそうやって遊べるって素敵ですね。
うん、ね、
うん、今日は太宰府市にあります絵本の店、はい、アップップの三住彩さんにわらべ歌手遊び3つ教えていただきました、うん、また近いうちによ ろしくお願いします。
ね、お願いします。
それでは三住彩さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームトラゴンママさんからです。先生にお聞きしたいことがありメールしました、
うん、
よく先生は読み聞かせの大切さについてお話しされていますが、先日ある教育者の方が、文字の読めるようになった子なら読み聞かせをしてやるよりその子供に読み聞かせをしてもらうべきだと話されていました。私自身の体験を話しますと、私の5、6年生の担任の先生が本の好きな方で、読書を進めるのはもちろんのこと、学級活動などの時間を使ってよく読み聞かせをしてくれました、
うん、
机と椅子を教室の後ろに寄せ、床に座って先生を囲み、お話を聞く時間は高学年とはいえとても楽しく満たされた時間だったと記憶しています、うん、保護者の中にはそんなことをするなら遅れている教科を進めてほしいという方もいたようですが、生徒からは先生の読み聞かせに不満を漏らす声は聞かれなかったと思います、
うん、
先生は十分一人で本を読める子供なら読み聞かせてやる必要はないという考えをどう思われますか。先生の読み聞かせに関するお考えをお聞かせくださいというメッセージです、
うんうん、これはもう僕の答えははっきりしてますね。字が読めるようになった子でもね、 お話読んでもらえば楽しいんですよ、それは。ですから読み聞かせたらいいと思うよ。で、お話の内容がね、例えば2年生の頃と5年じゃだいぶ違うでしょうから、それは考慮してあげたらいいと思うけどね。で、5年生になれば5年生なりの割とちょっとその複雑な話とか、あるいは長い話とか聞けるわけでね。それはそれで内容は気をつけなきゃいけないけれども、僕は耳で聞かせることはとてもいいと思うな。で、逆にですね、今度はそのくらいになって、もう2年3年くらいになったら、今度は子供の方が読みたいっていうこともあるわけよね。それもとても大事だと思うね。その場合はちゃんと聞いてやってもらいたいと思う。うなずきながらね。それとても大事だと思いますね。あの、子供は字読めるの嬉しいですからね。読めるようになったことは。だから、読んで聞かせようって気持ちもあるんですよ。その時はちゃんと聞いてやってもらいたいと思う。だから、自分で読めるからもう聞かせるのは必要ないっていうふうには全然僕は思わないね。もちろん自分で黙って読んだっていいんですよ。黙読だって。もちろん構わない。それで良ければ。だけど、人に何かを聞かせてやるってのはそれ自体楽しみだしね、子供にとっては。読めるようになればね。で、それはもう聞いてあげたらいいし。それから、子供が聞く場合も大人から生の声で聞かせてもらうってのは嬉しいんですよ。だから僕のもう信念なんだけど、人間の声っていうのは不思議な力を持ってますよね。みんな声で育てられてきてあるわけでしょ。親にから、あるいはおじい、おばあちゃんからのね。その人間の生の声ってのは本当に力があるからね。僕はもう可能な限り、もし聞きたいんだったら聞かせた方がいいと思う。
声は愛情と一緒みたいな感じですね。そうです。
いやいや本当そうですよ。声はとても大事だと思うよ。だって例えば自分のおじいちゃんおばあちゃんがね、もう亡くなられた方の声でも耳に残ってるってことあるじゃないですか、
はい、
声ってのは本当に大事なものだからね。
だ
から僕は本人が読めてももし聞きたければ読んでやったらいいというふうに思うな、うん、
はい。今日はわらべ歌、そして読み聞かせに関するメッセージについて先生に答えていただきました。本当にね、読み聞かせごっこをするみたいな感じでね、遊び感覚でもいいですよね。そうですよ、
僕はもうよくあの自分の孫がね、読んでくれるの僕はよく聞きますね。
さっきのわらべ歌にしても、あの目がここって知ってるから自分でやったりとか、
ね、
知るまではやってあげたりとか、
そうだね。
その声を通してとかスキンシップを通しての人間と人間の交流っていうのが、
とても大事ですね。子供が育っていくに不可欠のことですよね、それはね。
さて小沢先生、来週のテーマは、
来週はね、夏休みのもんですからね、夏休み子供に聞かせたい昔話ということでね、分かりやすい話をいくつか選んできますので、
楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご紹介。